2007年の1月3日ですね、最初の公安会水曜日の集会ですが、今日は89編、詩編の89編の初めの部分ですね、今日1から19までのところを学びたいと思います。この詩が一番最初にですね、歌、何を歌うかと、その歌の材料っていうのはですね、これは歌謡曲なんかから見たらもう非常にはっきりしてますが、もう圧倒的にその男女の感情、愛とかいうのが歌うの材料に、これは昔からですね、そういう歌謡曲といえばやはりこういうのが非常に多いはずです。で、何を歌うかと、この歌っていうのは実際に曲をつけたらほら歌になりますが、その曲をつけなくても歌、短歌、和歌と言いますけど、そういう五七五のもと本来歌、詩、あるいは歌と言っても同じように詩歌とか言ったりしますが、何を歌うか、これはそういうふうに、宗門歌という万葉とかですね、中国の門前とか古いものでも非常にたくさんある、自然を歌う、自然を歌うというものもあるわけですけども、一般的なその2つが非常に多いですよね。で、現実の苦しみ、悲しみを歌うというのもありますが、この強い感情をもたらすものでないと歌にはできない。歌、要するに詩ですよね。この聖書の場合は、一体何が、何を歌うのかというと、もうはっきりしているわけですね。主の慈しみ。しかもその主の慈しみは永遠に歌うことができるということです。その点ですね、自然の美しさっていうのは非常に感動的であっても、病気で、もうベッドに寝たきりで窓の外から自然も見えないという状況になったら自然を歌おうにも歌えないですね。男女の感情っていうのはですね、相手が裏切ったとかなんか言ったらもう歌うどころでない、憎しみが今度湧いてくるというになってですね、他のものを題材にして熱烈に歌っても時期にそれはなくなりますが、主の愛っていうふうなものを感じ始めたらですね、これもずっと歌えるという、そういうふうにこの2節で最初からありますけど、何を歌う、その材料にするかという、聖書は本当に非常にはっきりして、この神の慈しみ、神の愛だと。それは一時的な感情で一時的に歌うんでなくて、ずっとそれは歌い続けることができるっていうことをですね、最初にまあ言っているということです。そういうふうに、この歌うということで、要するに心を動かす感動の元になるもの。だからこれは人間の心を本当に絶えず動かし続けるものは神の愛だっていうようなことで、旧約聖書はなんか戦争だとかですね、神の意とかいうふうなイメージが一般的には何も知らない人は多いんですけど、詩編を見たらこういうふうによくわかるんですね。そんな単純なものじゃないということがよくわかるわけです。そういうふうにこの慈しみ、ヘブライ語でヘセドという言葉がここによく出てきますよね。それからもう一つここでですね、この慈しみ、これは英語でステッドファーストラブ、変わりない揺るぎない愛と、ステッドファースト、堅固なっていうんですね、ステッドファーストラブというふうによく訳されております。真実な愛、揺るぎない愛と、日本語で慈しみっていうように一応訳することが多いんですけども、適当な訳語はないわけですね。ないから、慈しみっていうので、ある程度せざるを得ないところがあります。で、もう一つここでですね、次に歌っているっていうのが、あなたの誠って訳してありますよね。で、これはエムナーっていう言葉なんですね。これよく出てくる非常に大事な言葉なわけです。エムナーとエメス、非常によく似ていますが、ここの詩でもこの2つが使われているんですね。ほとんど同じような意味なんです。ここの誠はエムナーという言葉です。で、このエムナーっていうのは大体においてどういうふうに訳されているかっていうと、英語ではフェイスフルネス、真実さ、フェイスフルっていうか真実な、忠実なっていうことですね。誠っていうのはあんまり今は使わないですよね。フェイス この訳が多いです。faithfulness と。大型がこの訳になってますね。クリオチョマ誠とかいうふうに訳してるんですけども、でこれは当然ですね、真実と同じ意味ですから、新改訳ではこれは真実というように訳してあります。この二つをですね、特にこの不思議男った人は、これが両方とも永遠性を持ってこのことを歌い、またつけ続けることができるっていうことを深く知っていたということなんです。だから、まあ、このニートさんもですね、こういうふうに言っているわけです。でこの3節でですね、私言いますと、天にはとこしえに慈しみを備えられ、あなたの誠はそこに建てられますようにというように祈願文になっていますが、ここのところはですね、英語のほとんどの訳、これは祈願文になっていないんです。これは今まで何度もこういうことがありましたですよね。天にはとこしえに慈しみが備えられ、あなたの真実誠がそこに建てられていますと、そういう肯定の文なんですね。で、この点はですね、口語訳も新改訳もそういうこと、英語訳とか外国語訳も大体みんなそうです。あなたの慈しみはとこしえに固く立ち、あなたの誠は天の上に揺るうことはないと。で、日本語では随分違うですね。まだ建てられてない限り祈り願うのというと、現にそうなっておるんだと宣言する分と大きく違うんですけども、これが強い願いであるというふうにも理解されると、この原文の動詞がですね、動詞の語法というのがあって、まあ、そういう意味でこの新教訳はちょっと例外的にですね、祈願に直しておりますが、世界的な訳はみんなそういう意味祈願ではないわけですね。例えばアメリカの一番標準的な訳、 Your faithfulness is as firm as heavens. Your faithfulness is as firm as heavens. 天のごとき固く強固であると。あなたの真実さは天のように強固ですと、堅固ですと、まあ、そういう訳になっています。例えば、that Your steadfast love is established forever. あなたの steadfast love、 慈しみは永遠に立てられていると。 Your faithfulnessis as firm as heavens. 天のごとく堅固であると、まあ、そういう肯定文になっているんですね。ですから、立てられるっているというふうに言ってますよね。ちょっとカッコつきの方がちょっと例外的な訳ですので、ほとんどの訳はこんなふうに訳していないですね。世界的な学者の訳 でそういうふうにこの詩はですね、一貫してこの神様のその堅固な慈しみも誠も両方の堅固さを言ってるわけです。日本語では愛と真実とかね、違うようなこと、この言語の本来は両方とも変わらないっていう点が思ってるんですね。慈しみもさっき言いましたように、このヘセッドというのはステッドファーストラブっていう技つけてあるように、変わることのない愛と、揺るぎない愛と、誠の方もですね、ずっと変わらない堅固なと。でこの誠、エメスとかエムナーという言葉なんですけど、これの関連語が、エーメンなんですね。英語でエーメンという発音したりします。アーメンというヘブライ語なんです。アーメン、エーメン、エムナー、エメスと。みんな同じなんですね。で、まあ、そういうアーメンというのは、祈りの後というのは、そういうふうに真実にというような意味合いを持って祈るわけですね。真実を込めてと。でこの言葉が何度も後見たら出てきますが、 6節でもですね、天があなたの驚くべき力を告白し、聖なる者がその瞬間で誠を告白し、この誠っていうのはさっきの真実という言葉ですね、あなたの真実を告白しますようにと。でこの天が告白するっていうのは、告白するって訳されていますが、これはしばしば賛美すると訳されているので、新科訳は口語訳で褒めたたえるというふうに訳してあります。あるいは、The heaven sing of the wonderful things と。驚くべきことをですね、神がなさる驚くべきことを歌っていますと。それから別の訳でも praise と、賛美ということを使っていますね。The heavens will praise your wonders。ですからこの告白っていう、もうここで訳されている言葉は賛美する、褒めたたえるという意味にも訳される言語なんですね。詩編の場合に訳がかなり、いろいろと変動があるわけですけれども、これはまあ言語がいろんな意味を持つから、これは仕方がないことですね。当然そういうさまざまな意味合いを持っている。むしろこれはですね、告白っていうのはさっき言いましたように、むしろここの言葉は多くの訳が賛美するということになっていますね。 The heavens praise your wonders と、天があなたの驚くべき力を告白しています、賛美していますと。ここも容易じゃなくて肯定形になっています。で、聖なる者がその集会で、賛美されると、告白されるという、まあ、そういう意味合いになっています。で、その後ですね、9節を見たら、万軍の神、これは万軍の神っていうような言い方はちょっと馴染みにくいですけど、これは星や天使たち全てのものを支配なさっている神、それは全てのものを自分の支配下に置いている神っていう意味で万軍の神って言うんですね。で、この神様ってじっとしている神様ではなくて、絶えずその悪の力、闇の力と戦う神という意味ですね。全てを支配して従えて戦う神という意味で、万軍の闇とかに 訳されたりしています。で、そういう戦いの神だけど、一番この詩を作った人が特に思ったのはこの真実。ここではですね、同じエムナーがですね、真実と訳されたんですね。この一つの詩の中で誠と訳したり真実と訳したり、まあ、訳が散らばっていますが、同じ言葉なんですね。で、そして15節の誠はですね、これはエメスなんですね。もうちょっとややこしいですけども、15節の誠、慈しみと誠、これはヘセダンでエメス、エメスという言葉ですね。上の1節の方はエムーナーという、で、9節もエムーナー、まあ、このぐらい似てるわけですね。で、神様を取り囲むのはその真実だということなんですね。こういうふうに神様を思い描くことができるっていうのは、これは本当にキリスト教の神様の大きな特徴ですよね。まあ、初詣で100万人行ったとかよく報道いつもされているけど、そこにおる得体の知れない、みんな知らないわけですね。だから真実はもう全くわからないわけですね。何者かも誰もわからない、どうして質問とか全然わからないところ行くっていうのが、まあ、日本人は文明国のうちではそういうような習慣は国民全体が持っているようなことは、ちょっと一般的には西洋もアジアも含めてもですね、こういうのほとんどこういうふうに主流ではなっていないことですけども、日本は本当に独特ですね。で、まあ、テレビのそういうふうに初詣でどれほど行ったと、そういうのがよく、まあ、新聞でも必ず報道されるものだから、そういうふうに何者やわからんとこ行って拝むっていうのは当たり前のように正しいことのようになんとなくこう染み込んでしまっているとかですね。だけど、まあ、聖書の場合はこういうふうに遥かな昔から何千年も前から神様っていうものはですね、いつお偽りのない真実が取り巻いている方だと、 そういうの、だからこれはもう本当に刑事としか言いようがないとですね、この世の中はもう人間の社会、至るところで悪が満ちてるのに、それでも目に見えないお方は真実だなんていうのは、これは論理的にそういうことをですね、帰結したりできないわけです。これ本当にもう上よりのインスピレーションというか、刑事でこういうことが言われているというわけですね。でこういう神様がですね、現実の世界との関わりがこの4節5節に入っているわけです。今日のところを見たら、この今まで見たところは非常に神様の力、真実、圧倒的に書いてあるんだけど、4と5だけ例外的にこの現実のよう、この問題出てきてるんですね。でこういう神様の真実、偉大さっていうのを思い浮かべる上でですね、このダビデに契約を特にしたんだと。その神様、真実の神様が常しえに立てるんだと言ってくださってると。だからこれ本当に事実なんだと。そして、このことが新約聖書ではあなたの王座を世々に備えると。永遠に王座が備えられると言って、このダビデの子孫としてできる生まれたイエス・キリストが霊的な王座を本当に永遠に備えるようになったわけで、これはそういう意味でですね、一種の予言になっていると。旧約聖書はいつもそのイエス・キリストを指し示すっていうのは昔から言われてきたことなんですけれども、不真実な神様、人間がダビデを備えようと言ってもそれはもうすぐにできなくなるんですよね。どんな権力あった人間でもこの人間をずっと後に王にするんだと言って、どんなに言ったと無駄なことです。豊臣秀吉が死ぬ時に秀頼を頼むと言ってですね、その秀吉の高い身分の家来諸大名たちに死の席で必死で頼んだと。もうたちまち秀頼はそういうふうに徳川にやっつけられてしまったわけですね。で人間が王座を立てようと思ったと、そんなことは決してできないことです。で徳川も非常に差別体制、治安、そうしたものをですねして、徹底ついてこの永遠化しようと思ったわけですよね。でわざわざ無学にしておいてですね、知識もできないようにしようと、いろんな炎争で、移住もしたらいけないと、情報交換したら反乱を起こすと、情報も何も交換できないようにですね、居住移転も全部縛り付けたと、そういう盤石の体制でですね、でキリスト教が徳川や天皇以上のものを大事とするから、これを徹底的に根絶やしにしてしまいと、まあ、そういうことで非常にこの強固に続くことだけど、もう、300年足らずでもう完全にそういうものはなくなっていったわけですね。そういう意味でこの王座を永遠に備えようと言うても、本当についついついついとどんな専制国家でも不正もああいうふうな形で処刑もされたと。みんなそうですね。でもこの不思議なことに、ダビデの王権、王座っていうのはキリストに受け継がれて、霊的な王座っていうのは文字通りこの世々に備えられていたという、まあ、そういう不思議なことなんですね。その王権は、キリストの王権は誰も覆すことができないわけです。これはキリストということにつながるっていうのを考えなければですね、これダビデ王権だっていうふうに潰されて、保守もなってですね、徹底滅ぼされたわけなんですけど、旧約聖書っていうのは不思議なものほどイエスと接続しているんですね。で、イエス・キリストのことを思えばいろんなことが完結していくということです。まあ、そういうふうに真実の神様だから、まさにこのダビデの王座を真実に保ってくれると、本当にその通りになっていったわけですね。だからこういうことから、私たちに対してもそのような真実な神様がおるんだから、私たちもひとたび選んで捉えてくださったんだから、どんなことがあってもそれはいよいよにですね、私たちに霊的な力を与え続けてくださると、もう信頼することができるということになります。でその真実っていうこと、次に今度実践でから出てきていることがですね、これは何かというと、このラハブっていうのが時々出てくりますけど、これは説明なしに出たのでは何のことかわからないはずですね。これはですね、別のところで見てもらったら、今までも出てきたので、 例えばですね、1107ページですね、イザヤ書の30-7、1107ページ、ここのところでですね、ちょっとラハブって見てもらったらわかると思いますが、エジプトの助けは虚しく儚い、それゆえ私は繋がれたラハブと言おうと。このエジプトっていうのは全くこの神を否定した一応強力な国だったものだから、この旧約聖書の世界では絶えず偶像的なもの、サタン的なもの、本当の神からさらそうとする力というふうに見なされたわけです。でエジプトは巨大な帝国だったからですね、非常に神から罪を引き起こすし、まあ元のように生まれたけれども、これはつながれていると。つながれた巨大な力を持つ者、悪の力を持つ者、創造の神のに反する力でも、それをつながれとんだと、こういう見方をですね、持っていたんですね。でキリスト教信仰の神っていうのはそういうところあるんです。悪の力は非常に強大だけど、あるところでつながれているというわけです。つながれているからキリストにしっかり結びついている人のところ入ってこれない、まさに食い尽くそうと思ってもですね、そのところでつながれて魂の奥まで入ってこれないと。そういうふうにこのつながれたラハブっていうこのところをですね、バンヤンが非常に巧みにあるところで持ち取るんですね。天の国へバンヤンがいろんなところを通っていくと、たらその途中のあるところですね、行っとったら大きなライオンがあると。で、あ、これはまさに壊れそうだと思って、ひょっと見たらですね、その食いつくそうになったらちょっとつながれとって、鎖につながれていたってなりますね。そういうことで、神様の国を歩くときには様々なライオンのようなのが襲いかかってくるけど、みんなそれこの鎖につながれとんだ、そういう見方だけど、キリストっていうのを知らなかったら本当に飲み込んでしまうということですね。ライオンのとこ行くや、はるか前から恐れをののいて別の道、今は良くない道、転落の道に行ってしまうということも起こるわけです。まあ、そういうふうに、つながれたらこういう悪の力、巨大な力のシンボルとしても使われます。これは前にもこれ見てもらったことがあると思うんですね。もう一箇所ですね、ちょっと見てもらってきましょうかね。同じイザヤ書の51章ですね、の9節ですから、1147ページですね。1146ページですね。1146ページ、51章の9節。古い盾、力をまとえ、主の御腕よ。古い盾、いよ、とこしえに、遠い昔の日々のように。ラハブを切り裂き、竜を貫いたのはあなただったのか。で、この海を干上がらせた、この海とかラハブとか竜っていうのはみんなこのある悪の力、闇の力を象徴してるんですね。もともとラハブとか竜とかってこの海の中に住んでるようなある得体の知れない闇の力をこう言ってたんですね。だから海とかこうで言ってるみんなそうです。闇の力を切り裂いたと、粉砕したと、悪の力を粉砕したのはあなただったと。だから海に道を開いたと、それもですね、海、闇の力に道を開いたっていうその象徴的なこととしてここで言われてるんですね。ラハブを切り裂いた、海を切り裂いたという意味合いなんです。だから漠然と海っていうのは非常にこの巨大な黒い真っ暗闇の中でですね、深さもどこまでつながってるか昔は分からなかったから、しばしばそういう、もう闇の力の象徴として海というのが旧約聖書ではしばしば出てくるわけです。 現代のようにですね、地球の丸いように、球状になって、ある深さもですね、せいぜい1万メートルだと、そんなこと全然わからなかったときには、それは底知れないものだったわけですね。ちょっと言って真っ暗になるのを知ってたわけです。海というのは少し潜ったら暗くなってしまうんですよね。はい。まあ、こういった背景を知って初めて、このラハブっていうのが、どういう意味を持って言われているのかが、この89編でも今日のところでもわかるということなんですね。だからこれはもう、こういった言語関係や説明なしには、この89の11、非常に大事なことであるのに全くわからないんですね。10、11は海と、ここでも海とラハブと並べられているんです。だから、海を支配する、ラハブを砕く、刺し殺すっていうのは、そういう悪の力や人間を押し潰そうとする闇の力を支配されているんだとですね。波が高く起こる、その悪の力が高く起こって飲み込もうとするときにそれを沈めるんだと。で、私たちに暗黒の力を襲いかかろうとするときにそれを刺し殺す、闇の力を砕いてしまうのが神様だと。ここに神様のご支配の力の強固さに非常にこの詩を作った人は感動ですね、永続的な感動を持っていたというのがわかるわけですね。それが10から15まででですね、中で特に強調されているわけです。天も地も全部のもとを置いて支配なさってる、ご支配なさってると想像されたと。想像しただけでなくって今もそのようにご支配なさって、だから悪の力も、目に見える山も海も捨てたけども、目に見えない悪の力もご支配なさっているということなんです。で、この後、12節、14節も、力、力と、みんな力ですね。神様の力強い技を成し遂げる、その腕を持っていると。右手の力を持っていると。右の手を高く上げると。神様のその力はありとあらゆる方面に発揮されるということなんですね。で、正義こそがまた御座のもとい基盤にもなっていると。そしてまたもう一度この慈しみと誠が前にあるということですね。ですからそういうようなこと、神様のご性質、だから神様は本当の勝利なさる方っていうのを知る者こそ本当に幸いだというので、まあ、16節アシュレイという一言なんですけど、アシュレイっていうことですね。なんと幸いなことかと、勝利、神様が全てに勝利されているっていうことを知ってるということ、これなんと幸いなことだろうかと。で、まあ、そういう神様の御力、本質によって、絶えず喜びが与えられるということですね。で、神様が、彼らが、この神の民が持っている力の本当の輝きのもとは神様ですと。で、この角っていうふうな表現は、これはもう毎回言ってる力のシンボルとしてですね、力という言葉に置き換えることができるわけですね。我ら信じる者の力を強めてくださいと。角を高く上げる、もう打ち負かされるのでなくてですね、その新たな力を、まあ、与えてくださいという意味で言っているわけですね。で、まあ、こういうふうにこの最初のところでは神様の圧倒的なさまざまな意味の力、真実と愛、そしてさらに世界をご支配なさっているという、そこに非常な感動を持った人の言葉だということがまあわかるわけですね。で、そういうふうに、現実の個人の悩み苦しみっていうことがここでは19節までは全く出てこないわけですね。それでなくて圧倒的な神様のそういうさまざまな良き力と、その神様がこのダビデも、あるいは子孫までずっとその王座を続かせるという、 そういう人間の統治、神様の統治と人間の統治も対比させてやるわけですね。そういう真実な統治をずっと継ぐこと。大体聖人君主とかですね、略奪する君主なんかいくらでもおるのに、そういう真実なダビデがずっと続くんだっていうのことは、これこそ本当に啓示なんですね。もう一人、これはキリストによって永遠になったわけです。一般社会では元日の新聞なんて何十ページもどっしりと思うぐらいで、読む内容がほんのわずか、あと水の灰もゴミになってしまうという、まあ、あれもそれぞれの記者の方々がですね、担当してだいぶ前から作ってたみたいですね。毎日新聞、喜朝日新聞でも天聖人のところに、イロハがあれたのに、イロハに吠えての頭文字でなんかちょっと一言ずつ並べてありますけど、あれはよほど前からですね、その記者がそれぞれの記者担当室を出すのではなくて、その親戚から友人まで頼んで出してくれとでいろいろ出し合って、あの日に出すんだそうですね。あのコラム一つにしてもたくさんの人が関わって作ってると、内幕は証はこれこれこうだとか言って毎日新聞で出てましたよ。それはあんだけのボリュームだったらよっぽど前から取材も指示してるんですから、本当にいくら読んでもですね、そのここで書いてあるの神様の驚くべき力ということは一言もないというわけですね。どっしりと思うぐらいあっても、だから、まあ、テレビでも単なるお遊びという感じのものが本当に圧倒的に多くてですね、目に見えない力や真実がこういう永遠にあるということは全く教わらないのに対して、まあ、聖書はいつもこのように、しかも何千年も前からそういうことを我々に絶えず語りつけておるという、まあ、そういう意味で非常に驚くべき書物だということですね。はい、それでは、まあ、一応19節までということにしておきます。